いします。
テレアポってお客さんにどこまで伝えたらいいでしょうか。
どこまで伝えたらいいか、
はい、
これ多分営業マンっていうかそのアポインターさんによってそのバラバラだと思う、
はい、
僕も最初の頃結構悩んでて、ただコピー機売ってた時の光通信時代の時も言われてきたことがあって、それね、教える人によって答えが違うのよ違うんだよね。最初は全部言えっても言われてたのよ、
はい、
例えばコピー機売ってる時はそのコピー用紙が無料ですよとか、カウンター料金が今よりも半額ぐらいになりますよとか言ってアポを取れって言われてたのよ。とにかくアポを取れと、
はい、
で営業力で そこから勝負しろっていうふうに言われていたりしてたんだけど、でも途中からその、まあ、上司っていうかその教える人がね、待てと、
はい、
その僕ら その新人の頃のねそのトークを聞いてて、お前らなんでそれ全部言ってんのって、全部言うなって言うのよ。えって、全部言っちゃったら現場に行った営業が苦労すると、その必殺技みたいなやつはその懐刀として残しとけと、喋、
はい、
るなと、で営業行った先でそれをズバッて見せるから効果があるんだと、だから言うなって言われたのよ、
はい、
えとか言って人によってバラバラ、うん、伝え方が でも多分言わなくて成功してきた人、その全部言わずにアポ取ってで営業先で言ってズバッと取ってくるっていうスタイルの人と、もう電話のアポで全部言っちゃってでそのまま行ってストーンと落としてくる人と、多分スタイルが違うと思うし、どちらも正解だと思うのよ。どっちが不正解でどっちが間違いとかいうことはないと思うのよね。どっちも正解だから、自分に合う方で、それで制約率の高い方だとかアポ率が高い方っていうのを選べばいいと思うのよ。でじゃあ僕はどっちの方ですかって言われたら、基本的には全部言うタイプ、
はい、
全部言って、例えばもう接点を見つけないとさ、電話越しで接点見つけて、あだったらいいかもなっていうふうに言わせて言ってたのよ僕は、
はい、
そしたら例えば後輩がね僕の代わりに営業行くってなった時も最終接点はいくらっていうふうにもう言っておいてやから、もうそれで取ってこいって言って、もし 上で行けるんやったらそれでもいいけど、多分あのお客さんは社長は結構厳しめだから、だけど同額だったらやるって言わしたから、同額で取ってこい最悪って言って、であとは喫茶店かなんか行ってサボってこいとか言って、
はい、
それぞれ1本取ってこいよってこうやって言ってやったりしたのよね。で太陽光発電の時ね、それは B2B の時ね。で太陽光の B2C の時はどうしてたかっていうと、まあ決まりきったセールストークっていうかスクリプトっていうかテレアポトークがあるからそれを言ってたのよ。で太陽光発電を電話越しで説明っていうのはめちゃくちゃ難しいから、
はい、
何を言ってたかっていうと、もう今で言う悪徳商法のやり方なんだけど、施工令のご案内ですっていうマニュアルをもらってたのよ、
はい、
でも施工令なんて言われて、千里さん分かる？
分かんないです。
太陽光発電の施工令のご案内なんですけどって言われて、はぁってなるわけやんか、
はい、
で僕の中でお客さんにハテナがついちゃうとアポが取れないと思ってたから、
はい、
施工令のご案内ですっていうのは僕は言わなかったのよ、
はい、
モニターのご案内ですとか言ったのよ。施工令モニターのご案内なんですねとか言って、
はい、
でも僕はその B2C の太陽光発電の会社入った時はその一字一句その変えずに言えって言われたのよ、
はい、
でその前の光通信の時は別に変えてもいいよって言われたんだけど、その B2C の太陽光の時は一字一句変えるなって言われたのよ。で変えないのこれって、これ伝わるかなとか思ったのよね、
はい、
でめちゃくちゃアポ取ってるアポインターさんがいてて、その隣でそっとこう聞き耳立ててたら、
はい、
全然そんなこと言ってないのよねそのマニュアルスクリプトの通りに一切言ってないのよ。あ言ってないじゃんと。で逆にその通り言ってるとやっぱりアポが入らないっていう方が多かったから、僕は個人的にスクリプトの台本はねその骨組みとして、でそれをとにかくこう当てはめて肉付けしていくのはアポインターさんの役割だ と思っているわけよ。でもあまりにもかけ離れたことを言っちゃうとちょっとそれはもうおかしな話になっちゃうから、
はい、
例えば今太陽光発電が無料でつけれるご案内なんです、無料ですからいっぺん来てみてくださいとか言って言われると、行った営業マンがとかになるわけよ。お前無料って聞いたんだけどとか言って言われたら、無料じゃないですっていうふうな話になっちゃうから、そのちょっとあくまあの突拍子もないことを言うのはダメだけど、ある程度の筋道が通ったやり方で、で言えば自分のオリジナルの言い方で言えば全然ありだと思うのよね僕は。とにかくアポが入らないと、営業先でどうのこうのとか、あの全部ね、あの懐刀を全部出してしまうと営業の時いざ困るとかって言うけど、違う、一番困るのは、営業で一番困るのはあのアポがないっていうアポ先がない、
はい、
訪問先がないっていうのが一番困るから、それ以外だったらアポがあったらとにかくなんとかなると思うね、訪問先でも、
はい、
でも最悪、あごめんなさい電話ではそうやって言ってたかもしれないんですけど、実はこういう条件があるんですとか、それは営業のトークでなんとかなる話だと思うんだけど、
はい、
あのむちゃくちゃなこと言わない限り、アポ先、訪問先を作ってくれてるっていうのがすごい ありがたいことですよっていうのを、まあ、あの分かってもらえると、とにかくね、もう大体さ、もう B2C の多分やってる方は分かると思うんですけど、はい、あの B2C のテレアポの営業ってさ、もうほんとしんどいねよ電話でアポ取って、例えば夜の7時に行きますねって言って、はい、キンコンって押したら、なんだ貴様帰れバカ野郎って言っていきなり言われるわけよ、はい、俺アポ取って来てるんだけどって、で何の用ですか、あの太陽光の僕、私丸々の辻と言いまして、シーガーソーラーミント辻と申しまして、はい、今回その太陽光発電のあのそのモニターの話でちょっと今来てるんですけどって言ったら、はい、帰ってください、うちは結構です、いらないです、帰ってくださいとか言われるわけよ、はい、ちょっと待ってくださいねと、あの電話でアポを取ってきたんですよと、そんなの知りません、結構です、いらないです、帰ってくださいって言われるわけね。で若かった頃なんていうのは、ふざけんなとなるわけよそうなると向こうもさ、お前帰れっつってんだろゴラーとか言って、はい、こういう喧嘩になるわけよね、警察呼ぶぞコラーとも何度も言われたし、もう特に年配の方なんていうのはもうすっごい喧嘩にもなったりするわけよ、もうなんだお前はとか言って、ブッタッタッタッタッタッておじいちゃんとかがね、あのこの、あのこの何ていうの、植木入りのハサミ持って、
はい、
うらーとか言ってくるわけよ、おえーみたいな感じじゃない、おーみたいな、うん、でもそのまあまあ若かった頃はなんだこらーとか言ってなってたわけよね、もう理不尽な目に遭うから、
はい、
うん、でまあそれでアポで入れませんでしたとか言って言うと、上司からも「何やってんだお前は」とかでまた怒られるわけじゃない客先からも怒られて、で上司からも怒られて、で帰ってきたらアポインターさんからも怒られるわけよなんであの商談やってくれないんですかとか言って「すいません」みたいな
言い方ってあったんですけど、関西だったら関西弁がいいとかありますか、うん、
あ
名古屋だったら関西弁、
そうだね、僕は、
はい、
あえて意識してたのは、名古屋でやってる時は関西弁をもろ出してた、
はい、
そしたら
わざと、はい、
もろを普段でも言わないんじゃないかっていうぐらい関西弁をとにかく強調して言うと、
はい、
君ここの人じゃないでしょうとか言って言われるわけよ、はい、ああそうなんですわかりますってわかるわって、って僕結構標準語で喋ってるんですけどって言ってあんた関西弁やからとか言って言われるわけよ、はい、分かりましたとか言って、でそので同郷どこかねとかみたいな感じになってきたりとかもするわけよね、はい、でそんな感じでその、ね、ちょっと話がほぐれるじゃない、ほわっと、はい、そういう感じでやってるので、滋賀県戻ってきた時はその関西弁が普通だから、なるべくその標準語で喋ろうみたいなね、
はいはい、
感じでちょっとこう違和感を相手に与えようみたいな感じでやったのよね、はい、で滋賀県はその、まあ、近江商人とも言われるんだけど、そのやっぱ大阪とか京都とかのきつい関西弁で来られると、
はい、
やっぱりあ違うよねってなっちゃうと思うのよ、
はい、
あ違うなって、実際僕も思ってるもん、大阪弁と滋賀県のその滋賀弁は違うのよ、
はい、
あんな汚い言葉じゃないとか個人的に思ってるわけよ。あんな伝がな漫画なんか使わへんがなみたいな話なのよね。でもまあ向こうからすると詩が咲くとかって言われる、
はい、
あんなは関西じゃないみたいな感じで思われるんだろうけど、だけどあんなどぎつい関西弁じゃないというふうに個人的には思っているわけね。で、あえてあの違和感を覚えるような感じ、そしたらちょっとこう「え何?」とかになるでしょ、
はい、
それがいいか悪いかはちょっとまあ別として、はい、まあ、僕はそういうのちょっとわざとやってて、特に名古屋とか、まあ、いっぺんその横浜とかでね、
はい、
その研修じゃないけど行った時とかは、そういうことを、まあ、わざとねちょっとこう言っていたのよね。特にあの関西弁から離れれば離れるほど関西弁が結構いい感じになるのよ。いい感じ、特に関東に行けば行くほど関西弁がね結構いい感じになるのよね。まあ人によってちょっと普通に喋ってるつもりなんだけど怒ってるよねみたいなことも言われたりすることもあったけど、まあ、今僕の言葉どうなってるかっていうと、多分いろんな言葉が混ざってるから、
はい、
あの関西弁じゃないと思う僕の言葉、僕はもうどっちかっていうともう多分あの東京寄りの言葉になってるなと個人的には思ってるんだけど、あのね、その関東の人から言わすとふざけんなと、
はい、
あんた関西弁やかなとか言って言われちゃうみたいな感じなんだけどね。まあまあまあまあ、そういうふうにちょっと話またそれちゃったけど、テレアポっていうのはあの僕個人的に言わせてもらうと、あの全部言っていいと思う、
はい、
うん、全部言っていい。そこで接点を上手い人だったら見つけることもできるし、もうその接点さえ見つけてそのまま行ったらもうすぐ契約できるじゃない。ああこれだったら電話でお話しした通りもうこれで行けますよって言ったら、そしたらお客さんがもうある程度分かってるわけだから、あじゃあそれだったらいいよとか言って言うわけよね。で僕はその時電話口では、あのもしその〇〇じゃなかったらその同額の条件でできなかったら断っていただいていいですからって言って、僕そのために行きますからって、でもし実際話聞いてみて、あ違うやんかと思うんだったら、あの断っていただいていいですよって、僕もそこ無理してやる必要ないと思ってるんでって、ただちょっと飛び切りな条件が今回できるご案内ですから、あの今回通常価格とは違うご案内ができるんですねとか言って、相手をちょっとある程度安心させるまで電話してたのよね。これは僕の B2C の方も一緒、さすがに太陽光の金額までは言わないけど、じゃあ価格を言われたら何て言うのかって言ったら、もう今は素直に言ってるけど、テレアポの時は言えなかったけどね、でも今だったらあの言った方がいいっていうふうに言ってるわ。えいくらって言ったらいいんですか、200万から300万っていいなって、で200万から300万しますと、ただ200万以下の太陽光発電はあれはもう損益分岐点がちょっと崩れてるので、200万以下の太陽光っていうのは安くてもあれは手出さない方がいいですよ、やっぱり200万以上の太陽光の方があの総トータルのバランスはやっぱりすごくいいので、どうせやるんだったら120万円130万円の太陽光じゃなくて200万の太陽光を目指していった方がいいと思いますと。で結局200万の太陽光にしますか、300万の太陽光にしますか、どうしますかって見積もりいざ見せると、ほとんどのお客さんはこれだったら200万に300万のお得やんかってみんな言うんですよ。だからあのその200万なのか300万なのか もしくは100万円なのかっていうのは実際の屋根見ないとわからないので、あの、ね、いっぺんお伺いさせてもらって条件に合えばね、あのぜひ〇〇さんにもあのお願いしたいと思ってるんですとか、でもし条件に合わなかったら断っていただいていいですからって、まあ、いっぺんお、ね、あの気軽な気持ちであの聞いてみてくださいっていうふうにっていうことは言っていた。うん、あんまりにもちょっと詰めすぎたりとか、その太陽光に関して言えば屋根によって金額が違うから、それはもうあのやっぱり言ってたけどね、でも多分それぐらい言ってあげた方が安心すると思う、
うん、
ね、もう今ね、今テレアポめっちゃしんどいと思うわ。 B2C の場合 B2B 知らんよ、まあ、いけるとは思うけど、まだ B2C のテレアポはもう超しんどいと思うから、もうだって来てらんもんね。ちゃんとさんどう思う、今固定電話ないのかもしれないけど、じゃあ仮に携帯電話で電話かかってきて、
はい、
あの営業の電話かかってきてさ、もうかかってくる時点で嫌じゃない、
はい、
うん、でそれでアポになろうと思ったら、例えば自分の興味のあるものにアポは電話がかかってきたとするじゃない、 そしたらさ、ある程度安心が欲しいから、はい、例えば金額とかも聞くと思うのよ、
はい、
うん、例えばねえ、でそしたらじゃああってもいいかなとも思ったりするわけじゃない、はい、欲しいものがある場合ね、
はい、
だけど欲しくもないものでテレポがかかってきたらいらないよね、だって、
はい、
欲しいと思っていてもいざ営業マン来ますからなんて言われたら怖いでしょ、
はい、
ねえ、もしかしたらぼったくられるかもしれないし、営業マンの口車に乗せられて買わされるかもしれないでしょ。そしたらやっぱ価格も含めてそういうのが知りたいと思うのよ。だからね、結論的に今言っちゃうと、テレアポでは B2C に関して言えばね、
はい、
B2C、B2B も一緒だと思うけど、もう全部言っていいと思う。全部言っていい、うん、価格帯も言っていいと思う、うん、いくらからいくらの価格帯が今こう人気ですよと。でじゃあ月々いくらぐらいになっているので皆さんそちらでされていますだとか、まあ、B2B だったら多分経費で落とされてるってことなんで、今お支払いの例えば、まあ、僕コピー機やった時はね、多分コピー機とそんなに変わらない金額になると思いますよと。それで新しい新型に変わることができたらいいと思いませんかみたいな感じでやっていったらいいかなと思うんだよ。もう昔みたいにゴーンとその知らないお客さんに対してものすごいふっかけた金額で契約するっていうのは今のご時世ちょっと難しいと思うから、まっとうな商売しようと思ったらね、それでいいと思う。だから全部言っていいと思う、価格も含めて、
はい、
そしたらお客さんは安心できるからアポが入りやすいと思うので、まあぜひぜひ、まあ僕の意見なんでね、
はい、
全部言っちゃっていいと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。